前回ですね、奇妙な世界00001これはまあどのくらい奇妙かっていうような感じを出してるんですが、コロナですね、新型コロナ、まあインフルエンザが1年に1000万人以上の患者数、もちろん死亡者多い、新型コロナがまあ1年2020年で占めてみるとだいたい16万から17万、もちろんあの PCR 検査を過剰にして見かけ上は40万ですが、一応 PCR 陽性者のうちの具体的な発症者ですね、発症者といってもインフルエンザの1000万というのは発症してもちろん自宅にいて治ってしまう人もいるわけで、病院に行った人が1000万以上ですからね。ですからもう話にならないんですが、それをワクチン、またワクチンなんていうのはインフルエンザで何も言ってなかったのに、今度だけはワクチンを打てば治るっていう錯覚を、ワクチン待望論をですね、メディアが作り出すという、まあ、非常に奇妙な世界になったわけで、まあ、現在もこれ自粛中なんですけども、まあ、街はひっそりとしておりましてね、全く活気がない街になってしまったと。まあこれは本当に文化が滅びてしまうっていう感じですね。このような傾向はですね、実は1990年から始まったわけですね。まあ硬屈文化って言いますか、硬活文化っていうのかな、叩き潰す文化ですね。これは歴史的に言えばですね、日本が1945年に敗戦して、まあ大体1950年に独立しましたから、まあ、1950年から40年間はですね、高度成長ということで、まあ、一回人間とは叩き潰されますと、まあ、頑張ろうということでですね、それでもう一回立ち上がるもんですから、まあ、結果としてはですね、まあ敗戦が良かったとまでは言わないんですけども、まあもうなんですね、こう勢いがあったわけです。そこではその公開文化っていうかですね、そういう叩き潰すような文化っていうのは生まれてこないわけですね。先に行こうっていうことで明るく行くわけですね。ところがバブルが崩壊して、まあ、すっかりシュリンクしてしまった日本の心っていうのはですね、それからその奇妙な世界に入るわけですね。その奇妙な世界っていうのが公開文化と呼んだらいいんでしょうかね。要するに、叩き潰す文化に入っていくわけですね。それで、まあとにかく叩く。例えば一番最初は、どういうので始まったかっていうと、あれですね、不倫なんかもそうですね。もちろん環境問題がそうなんですが、環境問題で、まあ、初めてですね、そういうその叩くというですね、そういう公開文化、叩き潰す文化っていうのが、まあ、週刊誌なんかを出てきて、リサイクルする、ダイオキシンはいけない、不倫はいけない、不倫なんていうのは、個人の問題ですからね。まあ、もちろん不倫というのが道徳的に褒められたものでないことは確かですが、だからといって、まあ男女はいっぱいいますし、いろんな事情もあって、中には奥さんがですね、ちょっと病気でダメでね、で夫に、まああなたいいわよっていうような時もある、それを叩くというんですね、まあ、そういうような状態になったわけで、それがその末路がですね、一つはタバコの肺がんであり、一つはこの今度の、新型コロナなんですね。ですから新型コロナっていうのはこの奇妙な公開文化が生んだ、まあ、一つの結果であるというふうに見れるわけですね。まあ、その一つに非常に連続的に始まったのが、やはりこれも1990年頃からですが、まあ、血圧は低い方がいいってやつですね。まあ中にはですね、もっと極端に低ければ低い方がいいなんていうアホなお医者さんも発生してきてるわけですね。これはなぜお医者さんのように体をちゃんと知ってる人がその血圧は低ければ低い方がいいなんていうとんでもないこと言うかったら、それは公開文化の中にいて、まあちょっと言葉悪いんですけど、精神異常をきたしているっていうことなんですね。これは私のこのブログで言ってるように、人間の大脳皮質の異常さをですね、巧みにメディアに利用されて、まあ、錯 覚の中にいるということなんですね。ですから本人は自分が公開文化の中で、血圧は低ければ低いほどいいと言ってるかどうかっていうのはもう気がついてないわけですね。もちろん血圧は何のためにあるかっていうと、もちろん血を全身に送るためですね。血を全身に送る目的は何か。まず酸素を運ぶ。赤血球が酸素を運ぶ。赤血球っていう細胞は人間の細胞の中で最も細胞数が多いものですからね。ですからまあ本当に大切なもんですね。酸素を送る。酸素を送んなかったら直ちに死んでしまいます。それから栄養を送る。それからまあ今有名な免疫ですね。防御を送る。例えば白血球もそうですが、ほとんどあらゆるいろんな生がん剤、人体で作る生がん剤ですね。まあそういったもの、それから出てきた排泄物を捨てていく。まあそういったことが血の循環ですから。そのためにはどうしても水銀中で10メートルで 760mmHg ですからね。ですから、水銀中で 760mmHg ですから、ですから、まあ、人間が1メートル50って言いますとね、76たす30いくつぐらいになりますから、40ぐらいになりますからね。大体人間120以上ないとですね、血は全身に行き渡らないわけですよ。しかももちろん血管は細く曲がりくねって言いますから、まあその分だけ圧力がかかりますんでね、まあ動圧というわけですが、それがかかりますから、まあ大体140から160ぐらいが正しいということになるわけですね。しかも年を取ってきますと、まあ血管にいろんなものが少しずつカスがあったりですね、それから血管自体が硬直化しますから、圧力をかけても血管の直径が大きくならないということが起こるんで、血圧は当然上がっていくわけですね。まあ、私が漢字を見るとですね、健康である血圧っていうのは、若い頃130、年取って170ぐらいでしょうかね、180でもいいと思うんですけどね。まあ、思い切って言えば、若い頃130、年取って180っていうぐらいが、まあ、ちょうど人間にとっては最も健康な状態ですね。これを血圧降下剤を売りたいがために、この血圧降下剤というのはかつて、まあ、普通ですと3000万円ぐらいだったのが、現在は1兆円を超してますね。それはそうです。それ患者数が今はもう6割、国民の6割がですね、血圧の患者だって、そんなことあり得るはずがないじゃないですか。その結果何が起こったかって言ったら、お医者さんがですね、もうとにかく儲かるっていうんで、血圧降下剤を出す。その結果、脳梗塞が非常に増えますね。昔は脳血管障害ってのは脳出血がほとんどだったんですが、今脳出血よりかはるかに脳梗塞の方が多くて、しかも脳血管障害は増えたと。認知症もそうですね。脳には血液がいかないわけですから、もう一つこれはコレステロールが多いってことが関係してると思いますが、まあ、2つ、それからがんもそうですね。がんを制圧するもの、まあ、体の中にあるのは、まあ、TNF みたいながん遠心子もありますし、まあ、血中で運ばれますからね。もちろん血流が悪くなればダメになるわけです。その他もいろんな攻撃がありましたね。例えばぬるい風呂に入った方がいいとかですね、まあ、そういったものが山ほどありまして、太陽に当たらない方がいいとかですね、まあ、そういった間違いでもう脳梗塞も認知症もがんも激増しておりまして、まあ、これに対して、まあ、今まで、血圧降下剤を売って儲けてきた人はですね、いやこれはね寿命が伸びたんだって言うんですよ。これはタバコを吸って肺がんになるのと同じ理屈なんですね。その公表されてる年齢補正値ってなんですけど、それを僕は自分で計算してみましたらね、全然違うんですよだからまあいい加減なんですけど、もう一つはね、もっと基本的な問題はですね、なんで血圧を下げたかって長寿になるためなんですよ。じゃあ長寿になったら血圧を下げると、基本的にこれ難しいですよ、理屈が。長寿になるために血圧を下げるんだと、こう言ってうっかり血圧を下げると、長寿になったら脳梗塞、認知症、がんが激増して、結局はそんなに、寿命は伸びなくて最後非常に苦しむ。例えば脳卒中の脳出血と脳梗塞ではもう全然予後が違いますからね。ですから、まあ、そういうのもある。で、これはある先生がですね、これは確か東海大学か神奈川の方の先生でしたけども、いつもですね、年齢を無視して血圧が高い方が、 病気が多いとか死ぬ率が高いっていうグラフが出てくるわけです。これはあの血圧降下剤がのグループが作ったものであって決してあの学問ではないんですよ。販売促進グラフなんですよ。でそれに腹を立ててある先生がですね、年齢別で整理しなきゃいけないじゃないかっつって、50代60代70代80代の人に限って横軸に血圧、縦軸に脂肪の危険度を取るとですね、年齢別で血圧が上がっても全然関係ないんですよ。むしろ80ぐらいになりますとね、血圧が高い方が死亡率は下がる。それはそうですね。80ぐらいになるともう血の流れが悪くなってきますから、まずは血を流すと。だからお風呂に入る、熱いお風呂に入って血圧を低くしちゃいけないということになるわけですね。まあしかし私は今日は血圧のことは一つは言いたいことがあるんですが、まあこの国の文化っていうのはね、やっぱり後ろ向きになったら変なことが山ほど出てくるってわけですね。まあ小池都知事方式って言いますかね、小池都知事方式、8時以降は電気を消しなさいっていうのはね、酒飲んじゃいけないとかね、まあそういうデタラメなことになって、今その渦中にいるんですが、この奇妙な世界っていうのは1990年バブル崩壊から始まったってことですね。それには血圧がありコレステロールがありですね、まあ医療関係ではそういうのが山ほどあり、嘘の文化ですね。例えば食事では、米を食べると糖尿になると、これ全部嘘ですからねまあそういうのがあって、サラサラサラダ、これも嘘ですからね。こういう嘘がどんどん出てくる。それから環境問題もリサイクルからダイオキシンから環境ホルモン、オスがメス化するという環境ホルモン、それから地球温暖化、全部嘘ですからね。家電製品のリサイクルなんてもうそれの最たるものですよ。そして今度はウイルスと来たと。まあその前にあれがありますね、地球温暖化というか天変地異っていうかですね、地震が多いの、台風がひどいの、線状降水帯だのって、もうどんどん昔からあるやつが山ほど出てきて、最近はおかしいという大号令になる。これは全部文化ができた作ったものであるということですね。まあ、そういうことであります。